こんにちは。ラジオ版特別支援の本棚です。私は自閉症児2人を育てる一人親をしています。子供たちは2人とも自閉症児で、小学校5年生の特別支援学校に通う女の子と、小学校3年生の地域の学校の特別支援学級に通う男の子です。このラジオでは障害児育児を中心に、子供のこと、育児のこと、将来のこと、そして時々一人親のことを放送していっています。で、今回はですね、自閉症児の薬、4歳から飲ませていることのメリットとデメリットをお伝えしていきたいと思います。私の娘の方がですね、自閉症に対する服薬を4歳からしています。実際のところ服薬に対して悩んでしまうご両親は非常に多いですし、私もそのうちの一人でした。こんなに幼い子供に不正進薬だなんてっていう思いもありましたし、結果として飲ませているんですけれども、いろいろ思い悩んだので、今回はですね、自閉症児の娘に4歳から精神薬を飲ませている私からお伝えできるメリットとデメリットをお伝えしていきたいと思っています。あくまで個人的な意見なので、誰かの参考になればなという感じで伝えていきたいと思っています。まず1つ目、メリットですね。自閉症の娘に精神薬を飲ませたメリットからお伝えしていきたいと思います。2つに分けます。1つが結果として薬に助けられているということ、もう1つが長期で飲むことで安定してきているということです。1つ目ですね、結果として薬に助けられているっていうのは、8年間薬を飲んでいる娘を見てきて思った結果論なんですけれども、結果として本人も母親である私も服薬にはすごく助けられています。パニックになりそうだなぁと思う、お出かけ前に頓服を飲ませることでパニックにならずに済んだことも多々ありますし、パニックにならなくて胸を撫で下ろしているのは私だけではないんですね。娘だって本当はパニックなんてなりたくないんです。自分に噛みつけば痛いですし、本当は公共の場で苦しみ痛くもなければ、家族や友達に噛みついたりして、心が一番傷ついてしまっているのは本人だと思うんですよね。それにですね、薬を飲んで落ち着ける時間が長いということが成長にも大きく影響をしてくれています。これは私なりの仮説なんですけれども、薬を飲んで落ち着いている時間が長いことですとか、きちんと長期的な長い連続した睡眠をとることで、落ち着いて集団の中にいることができたり、睡眠不足による疲労を感じずに一日を過ごせることが多いように見えます。もしかすると、薬だけの効果ではないかもしれません。彼女自身の成長によるものも、相まっているのかもしれませんし、薬と成長それぞれが掛け合わさってくれているのかもしれません。それはわからないんですけれども、結果として薬にはすごく助けられています。で、続いて2つ目ですね。長期間飲むことで安定してきています。先ほど述べたことと重なるんですけれども、薬だけの効果なのか、成長だけの効果によるものなのか、はたまたその両方の掛け合わせなのかはわからないんですけれども、睡眠障害というのは軽減しました。薬の飲用によって一気に睡眠障害が改善したわけではありません。もちろん今でも不安感が強い時には夜中に起きることもありますし、ただですね、年齢を重ねるごとに夜中に起きる回数というのは減ってきています。これは薬による効果なんじゃないかなと私も強く近くで成長を見ていて感じますね。で、彼女自身も薬によって眠ることで連続的なまとまった睡眠をとれるんですよね。その方が確実に楽になると覚えたんでしょうね。で、そのことで本人が夜は寝るものと思ってくれたのも結構彼女自身の強みではないかなと思っています。で、パニックについても同じで、頓服を飲んで落ち着くことを覚えたことで、彼女もパニックにならない方が自分自身が心地いいと覚えてくれたみたいです。それはやはり周囲が教えてくれたことや自分自身が学んだこともあると思うんですけれども、薬によって気づいたというメリットもあると思います。では次にですね、自閉症児に精神薬を飲ませたデメリットをお伝えしていきたいと思います。これはですね、3つ分けてお伝えしていきたいと思うんですけれども、まず1つ目、飲み忘れに気をつけないといけないということです。子供の精神薬に限らず、大人の精神薬にも言えることなんですけれども、精神薬というのは飲み忘れに絶対的に気をつけないといけません。 で子供に至って言えば飲み忘れがないように親が気をつける必要があります。でそれがですね、忘れっぽい私にはかなりのプレッシャーになってくるんですよね。だから同じ時間同じタイミングを何年も続けて習慣化させています。もう歯磨きみたいな感じですね。さすがにそういったことを8年間繰り返していると私自身も習慣として体が覚えました。ただですね、薬の量があまりにも多いので同じものを2つ飲ませないようにですとか細心の注意を払わないといけない。これがですね、割と面倒くさくてデメリットだなと思っています。で続いて2つ目、これが処方薬を処方箋薬局にもらいに行かないといけないということなんですよね。薬を処方されるということは薬を処方箋薬局にもらいに行かないといけない。これが母親、忙しい母親にとってはすごく負担なんですね。もう正直面倒です。でも病院で散々待たされた後の薬局での待ち時間、本当に時間のない主婦にとってはもうデメリットでしかありません。これが2つ目のデメリットですね。で続いて3つ目、3つ目は副作用になります。どんな薬でもそうですけれども、薬には副作用が出る可能性があります。でもこれは可能性がゼロではないですよという説明なので、重篤な副作用がですね、出ない方も実のところ多いらしいんです。で参考例として、娘は4歳から精神薬を飲んでいますし、成長過程だったということもあり、薬がよく変わりました。でそのため割といろいろな薬をですね、経験しています。でその中でもエビリファイという薬を飲んだ時は、娘の場合はなんですけども、まだ幼かったですし、相性がちょっと悪かったのか、一番最初の日飲んだ初日に少し吐き気を催していました。2日目からはですね、全く問題がなく、でこの薬は一番長きにわたって、もうその初回から今までずっと8年間飲み続けています。でこの薬を飲むことでやっぱり精神が少し安定しているようなので、薬というのは相性もあると思うんですけれども、やっぱりそうしたデメリットが時についてくることがあります。でもう一つ、これも娘の場合なんですけれども、リスペリドンという頓服がですね、副作用が結構出ています。悪い副作用と言っていいのか、もう別にそれぐらい許してあげなよっていう副作用なのかはちょっと人によるんですけれども、リスペリドンの副作用は食欲なんですよね。偏食の娘がですね、体に悪いものばかりを食べる過食の習慣をつけても、将来いいことはないっていうのが分かってるんですよね、親として。で食べると泣き出すこともあるんですけれども、ここはですね、私が心を鬼にして食事コントロールしています。でも本人もですね、本当はお腹なんか空いていないのに食欲がコントロールできないために、もう食べる食べるって苦しくなってしまって、そのことで便秘にも悩まされています。これが3つ目のデメリットですね。でメリットとデメリットをお伝えしてきたんですけれども、ここで一つ余談をさせてください。実は私、母親である私も精神薬を飲み始めました。これはですね、私が精神的に問題を抱えたためではありません。娘はですね、睡眠障害を治すためにも精神薬を飲んでいるんですけれども、飲んでいるのにもかかわらず、やっぱりですね、不安感が強いのはどうしても夜中に起きてしまいます。でそれに私もですね、ずっと生まれた時からずっと11年間も付き合っていると、私自身もですね、睡眠のコントロールができなくなってしまって、体内時計が狂ってしまったみたいなんですよね。で娘が起きてしまうと私も起きてしまう。で娘がその後数時間も寝ても私は寝れないという日が続くようになりました。でそのことでですね、私も眠りにつきやすい薬を一緒に服用するようになりました。でなんという薬を飲んでいるのかといえば、過去に娘も利用していたエチゾラムという錠剤です。睡眠導入にも利用されていますけれども、自然な眠りが入れるということで多くの方に利用されているようです。で飲み出した頃はですね、初期の頃は眠気が翌日のまま残る時があったんですけれども、医師に相談して量を半分にしてもらうとすぐに落ち着きました。副作用に至っても特にありません。